有志の皆さんに感謝します。ありがとうございました。それでは早速ですけれども、聖書を拝読いたしましょう。今日の聖書の箇所は、マタイの福音書第10章の24から33でございます。少し長いですけれども、今日は恐れずにキリストを言い表すということをここからお話しさせていただきたいと思います。マタイの第10の24でございます。では拝読いたします。イエス様のお言葉、弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家畜をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずれずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことは明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは一夜猿を呼んで打っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆私の天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。一言だけ祈ります。父なる神様、どうぞ今日のお言葉を祝福してください。お一人一人の心に届きますよ、心に響きますよ、心にとどまりますように、見てに委ねてイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。マタイの福音書の第10章にはイエス様が12人の弟子を伝道に使わされることと、伝道に使わされるにあたって心得るべきことを教えられたことが記されています。そして今読みましたところには、使わされたところでイエスは神の子キリストであるということを述べ伝えると反対されたり迫害されたりするけれども、恐れないでキリストを言い表しなさいということが言われているわけでございます。私たちもこの世にクリスチャンであるなら使わされている存在でございます。私たちは家庭や職場や学校や地域社会に使わされているわけです。キリストを証しするため、これが究極的な目的でございます。私たちはほとんど毎日のように出会う人があると思います。また出会う人と行動を共にしたり、共に時間を過ごす人があると思うんです。それはキリストを証しするために そうなってるんじゃないかと思います。私は今まで何度も経験しました。私がよく出会う人、私はこの方にキリストを伝えなければならない、伝える義務がある、これだけ出会ってるから、これだけ一緒にいるから、また私がこの人にキリストを伝えなければ、この人は誰からも福音を聞くことができないかもしれない、この人は私からキリストの話を聞く権利がある、そのように思わされたことがよくあります。皆様方もそういうご経験があると思うんです。私がしないと、今しないと、こういう方がいらっしゃると思うんです。で、そのように励まされてイエス様のことをお伝えします。そうして決心を進めたり迫ったりします。そしたら、いや結構ですと、それでもまたやるともういい、家族で時々あることです。二度とうちの家でキリストのことを語ってはならない、あなたが信じるならあなただけで信じていきなさい、人に干渉するのはやめなさい、こう言われるんです。そしてそれは定めなんです。クリスチャンがそのようにして反対されたりするのは、これは当たり前のことなんです。なぜならこの世は罪人の国だからなんです。この世は神様に背いている世界なんです。この世は闇に覆われているわけです。その闇の中に光が差し込むことをこの世は嫌うわけです。恐れるんです。ですからキリストをストレートに言い表すと、それに対して拒絶反応が出てくるんです。しかしだからといってそれでやめてしまってはいけないんです。恐れないでキリストを言い表しなさい。ここに3回出てまいります。26節、だから彼らを恐れてはなりません。28節、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。31節、だから恐れることはありません。どうして恐れないでキリストを言い表すべきなんでしょうか。今日の箇所から3つの理由を学びたいと思います。まず一つは、キリストはこの世で反対されたからでございます。イエス様はこの世で受け入れられ歓迎されることはありませんでした。今日の箇所の24節、弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。イエス様がこの世で受け入れられず冷たくされたことは聖書の中に繰り返し繰り返し出てきます。ヨハネの福音書の1章の11節のお言葉はそのことを要約的に表していると思います。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったと書いてございます。ご存知のようにイエス様がこの世にお生まれになった時に、 場所はありませんでした。場所を提供する人がありませんでした。どうなったんでしょうか。家畜小屋へ行き、生まれたイエス様は貝場桶に寝かせられたんです。どうしてそんなことになったんでしょうか。イエス様は神の子としてこの世に歓迎されるお方ではなかったということです。そして30歳になられて、今度ご自分が救い主であるということを大胆に述べ伝えられました。そうすると信じる人はありましたが、多くの人は拒絶しました。マタイの福音書の8章の20節にこうあります。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところがありませんと。またイエス様が病人を癒し、弱い人を助ける、それも奇跡を行ってそれをされると、ベルゼブル、悪霊の頭、良いことをし人を助けたのに、ベルゼブルと呼ばれたわけでございます。どうしてそういうことがあるのか。この世は罪人の国である、神様に逆らい背を向けている罪人の国であるから、イエス様はそのようにされたわけですね。クリスチャンはイエス・キリストのお名前をいただいているものでございます。私たちはイエス様の御名によって歩まされているものであるわけです。そういう私たちがこの世の中にあって、積極的に自分がクリスチャンであるということだけではなく、キリストの救いの道を他の人に伝えようとすると拒絶されることが多いわけですね。中にはですね、喜ばれる人があると思います。私はこういう経験をしたことがあるんです。大学時代にクリスチャンになって何年間親しい人でしたが、イエス様のことを伝えていませんでした。私はその人に心から話したんです。彼はこう言いました。なんでこんな話をもっと早く僕にやってくれなかったんやと。そういう人はあると思います。しかしながら大部分は積極的にキリストを持ってその人に迫っていこうとすると拒絶すると思うんですね。それはイエス様がそうされたからなんですよ。そして私たちはそれをされるならば、それはそれで十分なのです。それをされるならキリストの苦しみの恵みに預かることであって幸いないことだと思うわけですね。もし信仰の先輩たちが、ずっと前のクリスチャンたちが伝道して反対されてのけ者にされて、それでやめてしまったならば、今のキリスト教はないと思います。彼らは反対されてもキリストを伝えたんです。私たちの救い主イエス様はそうされたんです。私たちもそのように扱われる、そういうのが定めなんです。これが決まりなんです。私たちは光の子とされており、神の国からこの罪の世に使わされているのですから、 イエス様を締め立てたこの世でイエス様のことを伝えたらそのようにされる。これは私たちは覚えていかないといけないと思うんですね。私たちはイエス様のことを伝えて人に嫌な顔をされたら困ります。喜んでもらいたいと思います。クリスチャンとして証しするならかっこよく証したいと思います。スマートに証しをしたいと思います。人に認められて称賛されたようにイエス様のことを伝えたいと思います。でもそれは無理です。なぜならこの世は罪人の国なのです。罪が支配しているのです。イエス様をこの世は締め出しイエス様を十字架につけたのはこの世なのです。キリストの弟子として私たちが歩み、ただキリストのことを伝えるなら私たちは嫌な顔されます。反対されます。愛する皆さん、あなたは今までイエス様のことを伝えて嫌な顔されたりもうええと言われられたことあるでしょうか。あると思いますね。こういう方いらっしゃるかもしれない、ここにおられないかもしれないが、クリスチャンの中で私は信仰を持ってもう10年以上経つが誰にも反対されたことないです。その方はどんな生活していたんですか。何も摩擦を受けたことないです。それはその方は世と妥協していらっしゃったと可能性が多いんじゃないですか。私たちの救い主は恥ずかしめられたわけです。私たちは称賛されてこの世をずっと生きるというのは無理な話です。私たちはキリストより良い待遇を受けたいというのは無理な話です。なぜならイエス様は私たちのために貧しくなられ恥ずかしめ苦しみを受けて私たちを救ってくださり私たちをキリストのものとされたんです。そしてキリストのものとされた私たちはこの世でキリストのために立つならば私たちもイエス様が受けられたようなそのような扱いを受ける、キリストの弟子として歩んでいる証拠である。だから恐れてはいけません。イエス様はこの世で恥ずかしめと苦しみを受けられたんですから、キリストのために恥ずかしめと苦しみを受けられている人をよくご存知です。そしてその人と共におられます。だから恐れないでキリストを言い表しなさいと言われていると思うわけです。もう一つ、なぜ恐れずにキリストを言い表すべきでしょうか。神こそ真に恐るべきお方であるからです。神こそ本当に恐るべきお方であるからです。つまり神こそ人間の永遠の運命を決定する権威をお持ちであるからでございます。今日の箇所の10章28節をご覧ください。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。この言葉は宗教改革者の一人であったツィングリングという人が殉教する前に引用して叫んだ言葉だと言われているわけです。彼は 殉教したわけです。しかしこの言葉、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりませんというこの言葉は、殉教の死を迫られている人々に対する最後の慰め、励ましの言葉ではないかと思います。というのは、迫害者がクリスチャンに対して成し得る最大の最悪のことは殺すことだからでございますね。しかし、たとえその人を殺したとしても、その人の魂をどうすることもできないわけです。しかしながら、神様は殺した後をその人の魂をも滅ぼすことができる、人間の永遠の運命を決定する権威を持っていらっしゃる、本当に恐るべきお方であるからなんですね。クリスチャンの方であればほとんど聞かれたことあると思いますが、昔ローマ帝国の迫害の一つ、たくさん迫害があったと思うんですが、ローマのコロッセウムという円形の競技場で、クリスチャンがライオンに食い殺される迫害方法なんですね。これはコロッセウムのことかよく分かりません。一方の入り口が開いて、クリスチャンたちが集団で出てくるんです。彼らは神様を賛美しながら出てくるんです。そして彼らがこの競技場の真ん中ぐらいに来て神様を賛美しているときに、別の入り口からライオンが何頭か放たれるんです。そのライオンは数日間餌が与えられていないので飢え切っているわけです。ですから、ものすごい勢いでクリスチャンたちをめがけて行って襲うんです。しかしクリスチャンたちは逃げたり恐れたりしないで、祈ったり神様を賛美したりして、すべてを委ね、殺されていったというんです。どうしてこんなことができるんでしょう。普通であればこんなことはできないと思うんですね。それはクリスチャンたちは命よりも大事なものを持っている、命よりも尊いものを持っている、体が殺されても魂は滅ぼされることはできない、私たちはもし地上の生涯が終われば天国に行くことができる、その確信を彼らは持っていたからなんですね。多くの世の人たちは自分の命が全てだと思われます。しかしクリスチャンは命より大事なものがあります。神の約束であり、神の救いであり、永遠の命です。イエス様を信じた人はイエス様の十字架の贖いによって罪が許され、イエス様の復活によって永遠の命が与えられています。私はよみがえりです、また命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、という、このイエス様を心から信じていました。だから 彼らは自分は天国へ行けるということを知っていたわけです。当時ローマのクリスチャンたちはこの世的にはローマ皇帝の命令は絶対であったわけです。ローマ皇帝こそ恐るべき存在であったわけです。しかしクリスチャンたちにとってはそれは本当に最終的に絶対に恐るべき存在じゃなかったんです。クリスチャンたちは私たちにとって本当に恐るべきお方は神の子イエス・キリストである、私は天においても地においても一切の権威与えられたと言われるイエス・キリスト、このお方こそ本当に恐るべきお方なんだということを知っていたからだと思うんですね。話は少し飛びますけれども、今の世の中で多くの人は命を奪うがんというものを恐れられると思うんです。実際がんになられている人は大変な苦しみを負っていらっしゃると思います。しかし考えてみると、がんという病気は恐ろしい病気ですけれども、がんはその人の命を奪うことはできる、でもその人の魂をどうすることもできないと思うんです。がんは絶対的なクリスチャンに対する力を持っていないと思います。イエス・キリストこそ絶対的な権威を持っていらっしゃる恐るべきお方です。命を支配するだけではなく魂をも支配なさっている、私たちはそのようなイエス様を知っている、本当に真に恐るべきお方を私たちは知っている。迫害を受ける、反対される、それは辛いことです。悲しいことなんです。しかし恐れてはいけません。こう言われるんです。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい、こう言われているわけですね。またなぜ恐れずにキリストを言い表すべきでしょうか。最後に、私たちは神の前に尊い存在であるからでございますね。神様の前に尊い、愛されている価値ある存在であるからでございますね。29節から、2羽のスズメは1アサリオンで売ってるでしょ、しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。まあスズメは野鳥の中でも一羽では値段がつかないような安いものだと思うんですね。今日本にスズメは売っていないと思いますが、当時は売っていたわけですね。まあ昔は日本も売っていたと思います。一羽では値段がつかないので、だいたいまとめて売られるわけですね。小さい10センチに満たないようなイワシ1匹ずつ売ってないと思います 一品だけでは値段がつかないからですね。お皿に乗せられて売ってると思います。ルカによる福音書では五羽のスズメとなっています。五羽が束になっていたわけですね。そのようなスズメの一羽も覚えられているというわけですね。そして神様のお許しがなかったらそのようなスズメは落ちることがないというんです。またあなた方の髪の毛を全部飾っていると言われていますね。髪の毛というのは普通人間数えることはないと思うんですよ。健康な人で10万本あるそうです。私の場合は絶対ないと思います。もうだいぶ減ってきました。だからないと思います。しかしそんな私たちの髪の毛一本でも神様の許しがなければ落ちることはない。そこまで神様は配慮されているのであれば、私たちはスズメよりもはるかに尊い存在であるし、神様に覚えられているはずじゃないですか。だから恐れてはいけません。書いてあるわけです。私たちは積極的にイエス様のために生きる、反対される。しかし神様に反対されている私を覚えてくださっている神様は、いや、これは神様の御手の中で起こっている、神様のお許しのもとで起こっている、これは私の信仰の成長のために起こっている、こういうように言えるんじゃないかと思うんですね。私はクリスチャンが成長していく一つの方法に信仰の反対を受けるということではないかと思います。私は今までたくさんの子どもたちを見てきましたね。クリスチャンホームの子どもたちを見てきました。クリスチャンホームの子どもたちに感謝しますが、クリスチャンホームの子どもたちは親の傘の下にいます。昔子どもたちは多いでした。親が教会にお見えにならなくても子どもだけで来ている子がありました。反対を受けている子があったんです。子どもなのに先生祈ってくださいという子がいたんです。先生祈ってくださいということ、そういうことを言わないこと、霊的成長を一般的に考えると、祈ってください、反対があるから、成長しますね。だから恐れてはいけません。クリスチャンがキリストのために生きるなら、この世で喜ばれず、褒められず、反対されるということは定めなんです。決まっていることです。誰でも経験を持って一生過ごさんとせば迫害を受くべしと書いてあります。例外はないわけなんですね。最近のクリスチャン新聞を見ますね。今2億1500万人のクリスチャンが迫害を受けていると言うんです。 その中に日本のキリスト教会のクリスチャンは入っているかどうか分かりません。世界のクリスチャンの12人に1人が激しい迫害を受けているということです。迫害の第一は北朝鮮です。第二はアフガニスタン、第三はソマリア、第三はスーダン、第四はパキスタン。もう公にクリスチャンだということが言えない、そういう状況の人たち。そして伝道するなら拘束される。12人に1人、2億1500万人のクリスチャンです。すごい数だなと改めて教えられるわけなんですね。私たち日本人は信教の自由が与えられて、自由にキリスト教会行き、自由にキリスト信仰を持つことができるって、本当に幸いなことだと思うんですね。しかしながらキリストのために生きるなら荒波が起こります。波風立つんです。妥協しているとそれは立てない。でもキリストのために立つなら、積極的に生きるなら立ちます。なぜならこの世は罪人の国だからなんですね。でもイエス様は言われるわけです。恐れることはありません。神の子はこの世で反対されました。神様こそ誠に恐るべきお方です。そして私たちは神様の前に尊い存在だからです。本当に反対されたり、本当に強い迫害を受けた人は分かると思うんですが、そういうものを受けると本当につらい思いをするわけなんですね。もうこれだったら信仰やめようかな、そういうように思う人もあるかもしれないと思うんですね。しかしキリストのために従って生きるなら反対は避けられません。そのようにして生きてきたクリスチャンたちがいらっしゃったので、私たちに福音が届いたと言えると思うんですね。パウロはローマ書の8章31節でこう言っています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。本当に反対は避けられないんですけど、魂は滅んでますから、イエス様のために立ち上がって伝道するように、お互いに励まし合って歩んでいこうじゃないですか。イエス様以外に救い主はないんです。イエス様言われる人は、私が道であり真理であり命なんです。私によらなければ誰一人 父のもとに来ることはありませんと言われました。私によらなければ言われました。イエス様だけが唯一の救い主です。イエス様以外に救いはないんです。罪がないのに私たちのために十字架で死なれたのはイエス様以外にないと思います。葬られながら三日目に死者の中からよみがえったらお方はイエス様以外にないと思います。この世の人は物質的に飛んでいらっしゃっても霊的には飢え渇いていらっしゃるじゃないかと思うんですね。疲れていらっしゃる人が多いと思います。本当に人には言わなくても魂は叫んでいるんじゃないかと思います。あのマケドニアに来て私たちを助けてくださいと叫んだようにこの世の多くの人たちも助けてくださいと叫んでいるんじゃないかと思うんですね。私も救われる前そのように叫んでいたと思いますね。ですからイエス様しか救い主はありませんから、イエス様を知らない人は本当に救いを必要とされていらっしゃいますから、待っていらっしゃいますから、私たちは信仰によってイエス様に従いイエス様を伝えていこうじゃありませんか。もしこの中にまだ救われておられない方がいらっしゃればぜひイエス様を信じていただきたいと思います。またイエス様を信じていらっしゃる方はバプテスマを受け、あるいは伝道ができるように証しをしていただきたい、そして全てを捧げていただきたいと思うんです。恐れないでキリストを言い表そうではありませんか。祈ります。天のお父様、私たちのためにイエス様が十字架で死んでくださり、また私たちのために救われた人が祈り取りなし伝道してくれたことを感謝いたします。私たちに福音が委ねられていることを感謝いたします。どうか力を与えてください。どうか救われない家族や救われない友人知人のために祈り重荷を持ち伝道していくことができるように助けてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて成し給え長胸を賛美したい。そしてこの歌を歌いながら、私は今日イエス様を信じるべきです、私も天国へ行きたい、そういう方は前に出ていただいて前の先生にお伝えください。また私イエス様を信じているけどバプテスマを受けていない、その決心をしたい、そういう方も応答してください。また今日私は本当に全てを捧げたい、あるいは魂の救いに重荷があります、祈ってください。主が呼ばれていたら応答いたしましょう。一節なしたまま